ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
7月2日木曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、木曜日のね、この時間での放送、今日が最後になります。
最終回です。皆さん、今日でおしまいです。本当に長らくご視聴ありがとうございました。
ご聴取ですね。
ご聴取ありがとうございました。本当に皆様のおかげで3ヶ月間無事3ヶ月
そうですね、
4、5、6、丸3ヶ月ですね。3ヶ月無事勤め上げることができまして、これで皆さんと別れかと思ったらですね、
思いきや
来週からベタでずっとお付き合いをいただくと、こういうことになってしまいました。本当に申し訳ございません。
いやいや、申し訳ないことないですよ。
いや、でもね、もうつくづく思った、無理かもしれない。
また
本当にもう昨日本当にもう金輪際無理かもしれないと思ったのはですね、
どうしました。
いやー、私もですね、ご高齢の方、最近こう、よく街中で目撃することあるじゃないですか。
ええ、
ね、私も言うや、来年からほら、65ですから、言うや、立派な高齢者ですよ。だけどもう本当にご高齢の方がですね、
はい、
フレイルってわかります？
ご高齢。フレイルね。
ご高齢になると、筋力とか弱ってきて、もう歩こうと思っても、本当に5センチ刻みぐらいでしか歩けないっていう状況で苦労して、ほら、信号が青の間だと渡りきれないわけですよ。
はいはい。
で、まあ、フレイルのお年寄りの方なんかを最近街で目撃することがあるじゃないですか。で、私なんかまだ強気なもんですから、
はい、
フレイルで歩いてらっしゃるお年寄りを見るとですね、走っていて抱きかかえて渡らせてあげようとかって思うわけですよ。そのぐらいのつもりだったんですよ。
だった、はい、
ところが昨日ですね、
どうしました？
お昼間、
はい、
お昼間、何の兆候もなかったんですよ。何の兆候も前触れもなく、さあこれから出かけようと思って、そんなに重くもない、カバンをふっと手に立ち上がった瞬間に、右の後ろの腰に激痛が走ったんです。痛い。で、もう動けないぐらいの痛さですよ。で、まずね、しばらく2、3時間はね、床にあるものを取れないですね。立ち上がるのも無理です。杖っていうのがね、いや、いかに便利かというのが分かりましたね。立ち上がるときですね、はい、どっこいしょって座るじゃないですか。で、電車の中で座ったときに、次立ち上がるときに、幸いなことに私、座高が高いもんですから、手伸ばすと釣り輪が届くんですよ。釣り輪に、つまんで、釣り輪をこう掴んで、ぐーっと引き上げるんです。私、まだ懸垂できますから。
なるほど。
だから、片手懸垂みたいな形で、これで体を起こすことはできるんですけども、じゃあ自力で立ち上がろうとすると、もう腰が痛くて立ち上がれないんですよ。で、床のものを拾うなんてこと全くできない。ある日突然、何の前触れもなくそうなったんですよ。となるとですね、さっきのフレイルの話ありませんけれども、まだそこまで行くには時間がかかるだろうなと思っていたんだけど、この年になると、ある日突然体調が悪化して、昨日まで、いや、1分前まで普通にできたことが、普通にできなくなる。年を取るということはそういうことなんだということを、昨日思い知らされて、それが昨日の昼ですよ。何の前触れも、ぎっくり腰でなんか重いもん持った瞬間にグキってあるじゃないですか。私もよく階段走って上がろうと思って、いきなり肉離れとか、原因と結果がはっきりしてるものはあるわけですよ。ところが昨日は何の前兆もなかった、突然腰が痛んだんです。でも、痛んだ瞬間に身動き取れないぐらい痛み出した。 したんです、うんうんうん、で事前に重いもの持ったわけでもなく走り出したわけでもなく、はい、なんか過激な運動したわけでもなく、うん、ね、とにかく普通に立とうと思ったら立てなくなったんですよ。ほいで慌ててですね、はい、その辺にあった痛み止めで、いや、なんか後ろ瓶ひっくり返したら腰痛に効くってあるからそれを飲んで飲んで1時間ぐらいしたらなんとなく効いてきたような気もし始めて、
なるほど、
それでも昨日半日身動き取れずにですね、夜にまあ、こういう時は温めた方がいいのか冷やした方がいいのかよくわからないけれども、とりあえず這いつくばってスーパー銭湯みたいなところに行って、腰のところにあのブクブクが当たるお風呂あるじゃないですか、
ジャグジーってやつ、
ジャグジーみたいなやつですかね、ジェットバスみたいなやつ、あれを腰のところに全力で当ててですね、
もう大丈夫ですかそれ、
え、それでまああれやこれやいろいろしてですよ、そこにあった100円入れるマッサージ機とかあるじゃないですか、
ゴリゴリゴリゴリってね、
周りの人にはやめた方がいいですよって言われたんだけど、
でしょう
よ、とにかくできるものは全部やろうと思ったら、そしたらあの100円のマッサージあって、はい、ちょうど私が痛い右の腰の真ん中のベルトの背よりちょっと下のところには何にも刺激がないのね、
はいはいはい、あそこには揉み玉ないですか、
ないんだよ、そっから上は来るんだけどさ、一番触ってほしいところにそれが来ないんだよ、
ああ、そうか、筋肉のあるところにもみ玉あるからですかね。
わかんないんだけど、それ、そうや、それやこれやで昨日一晩大騒ぎだわ。
もっと。
で、今日は、もしかしたら無理だべと。ね、うん、
あの、また。
中止みたいなことで、
大丈夫。
本日は中止にしようかと思ったら、今日になったらですね、歩くのは普通に歩けるようになったんです。だから一日にしてだいぶ症状はかましましたけど、だけど、これがまあやっぱりある日突然、やっぱり年を取るということ、ある日突然何かができなくなるというリスクが、やっぱり常ににあるんだということで、
なるほど、
皆さん、言いたいことはただ一つです。高齢者をいたわりましょう。
まあそうです
ね。私も新型コロナウイルスに対策に関して、
はい、
ね、今までの私の持論で言うと、ね、これ若い人ってほとんど症状もないわけだから、もう若い人には普通に活動してもらって、元気に税収上げてもらって、税金払ってもらって、経済活動を回してもらって、むしろご高齢の方が自分に感染しないように、ね、あの、そういう努力をしましょうというようなな基本路線が私の中にあって、まあ、はっきりそれは言わないまでも大きな枠組みでそれに近い話をずっとしてきたんですが、ちょっと昨日自分がそういうことになってですね、
なるほど、
いや、やっぱり高齢者は大変だと、
そうですよ、
改めてしみじみ思ったわけですよ。
うーん、
でそれについて面白い話がありましてね、
どうしました
昨日の夜そのスーパー銭湯みたいなところに行った時のエピソードがですね、
何ですか、
これが結構面白いんですよ、これが実は今日の最新ニュースのこの本番始まる直前にですね、でそれ冗談言ってる場合じゃありませんよ、東京都の感染者がどうも、はい、例の緊急事態宣言収束後最多の100人を超えたんじゃないのかって話が、はい、
そうですね、
飯田君入ってきてますか手元に、
はい、速報で東京都は今日新型コロナウイルスの新規感染者が100人を超える見通しであることが分かりました。
何だよその100人を超える見通しってどういうこと、
まだあの生数字が出てきてないと思うんですけども、関係者が明らかにしたっていうですね、いやこの手のリーク多いんですよ、
わかんねえ原稿だなそれ、
そう、
ね、正式発表じゃないわけ、
正式発表じゃないです、
関係者が明らかにした、
そう、
なんか最近さその手のさ、はい、正式発表じゃなくてって、まあ、昔からまあ報道ってそういうもんだけど、
はい、
なんか多すぎないか、うん、なんかあの広島の例の問題にしたところでさ、あ
ー
お金もらってる94人の名前がちょっとずつ、はい、ちょっとずつ出てきて、あれ、マスコミが一人一人議員調べて出してる数字じゃないからね、
はい、
だって認めてる人も認めてない人もいるわけで、うん、じゃああの議員の名前がどっから出てきてるのかって言ったら検察リーク以外考えられないじゃん、はいはいはい、検察は意図的に94人のうちに、
はい、
まあ、いろんな思惑があって、うん、何十人か40人ぐらいをこう名前を出す、
はい、
マスコミはそれの名前が欲しいから取りに行く、うん、で検察がリークしたものに関しては多分これ名誉毀損で訴えられる可能性が低いと踏んだマスコミはどんどん実名書く、
うんうんうん、
この検察リークでさ、はい、日本の報道が支配されてる構図ってこれでいいのか、
うーん、
つくづく今回の広島の、はい、で多分ねそうやってリークしてリークして、検察は94人本来はやっぱり日本の地方自治今のこの体制でいいのかと長年ね、
う
ん、いわゆる集票マシンとして地方議員が機能していて、
はい、
まさに地方議員がそれぞれクラスターを育て、え、クラスター 就業マシーン。でも意味合いとしてはクラスターだよな。選挙クラスター、
まあは
い、選挙クラスターというやつを地方議員が育てて、その選挙クラスターを使って選挙が行われて、はい、国会議員レベルはその地方議員の選挙クラスターを利用すると、はい、でそこにお金が流れる構造だということで、日本の戦後の、はい、まあ、民主主義の基本構造が出来上がってるって、まあ、ある意味誰でも知ってる話で、その一端が今回見えましたっていう話なんだけど、これ潰すにはやっぱり金もらって平気でいる地方議員一人一人潰していかないと、こんなこと終わらないのに、もう今の流れで検察がそこまでやるかというと、ちょっとずつちょっとずつ名前リークさせて、して社会的制裁がここは済んでますからっていう話で、結局それで終わりで、地方議員はお咎めなしっていう可能性が今の流れで言うとかなりプンプンするよね。
だからこそポロポロポロポロと首長辞めますとか、あるいは議員辞めます
って。だから辞めたら勘弁してやるとか起訴しないとかっていう、まあ多分そういう話で、その代わり買収として金を受け取ったって認めろよと。ね、これは二人の国会議員は起訴するけれども、この二人の国会議員の買収を立証するために金もらった側がそれは買収の意図で受け取りましたということを言ってくれないと、これは証明しづらいので、かなり証明しづらい犯罪であることは間違いないんで、そうすると金を受け取った側にそういう裁判で証言をさすことと引き換えに、今回は不問に付すという流れで、日本のこの選挙の構造変わらないだろ、これじゃあ。
これしかも証言しなくてもいいようにビデオカメラで撮ってるっていうのが報道されたりなんかしますからね。
それも含めてリークだからな。
そうなんですよ。でそれも証拠として採用されそうだみたいな、
ね、なんだこの飯田君日本の民主主義は。
いや、
検察のあり方これでいいのかと。本来検察に関してね、物を言うんだったらそこまで分かった上でいろんなことを議論しろよって話なのに、まっ全くそういう知識のない人がなんかツイッターで回ってきた話をどんどんリツイートして、
はい、
あんた本当に中身分かってんのそれっていうことがつい最近もあったけどさ、
ありました、ね、
そういう意味では、はい、私も今日でこの番組は終わりだから私の社会的責任も終わったなと正直思っていたんだけれども、来週以降も続けるということのもし意味があるとするならば、そのあたりのしっかりした啓蒙活動をちゃんとしていこうということで、
なるほど。
で基本的には私もね、はい、今腰痛でいつ倒れるか分からないという状況ですから、常に飯田君の朝番組をやった後この時間までスタンバイをしていつでも出られる状況でいると。
大丈夫です。腰痛であってもこれだけしゃべくりができるってことはですね、最悪辛坊さんの家にマイクを立ててでも番組はいくらでもできるということでございます。
そのすき家橋の交差点あたりで倒れてると思いますから、
倒れてるところにマイクを持っていけば大丈夫。
リモートでどこでもできますからご安心ください。その点は
ぼちぼち行こうか。
はい、まず一応ね、来週月曜日からの新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか、7月6日の月曜からスタートです。月曜日から木曜日まで毎日午後3時半から5時半までの2時間、まあ、月曜日から木曜日私がお相手をさせていただきます。そして木曜日はお願いいたします。井田の佐藤です。
しかしあれですね、そのこの番組やりながらアナウンス部の管理職もやるわけですか。
そうなんですよ。
ということは飯田君の給料の査定はいつやるわけですか。
いやそれは、
ね、あの午前中とか午後この番組の前とか、あるいは番組でこう働きをね、番組での働きを見ながらって可能性もあります、
ABC3 段階の評価で C み
たいな大きな権限ないですか。
C マイナス
ちょっと C マイナス。
さあさあ、ね、こんな新番組も始まりますが、24時間体制で今後もあなたのご意見お待ちしておりますの で、今回月曜から木曜まで毎日ありますからね、例えば放送が終わっちゃった後に辛坊治郎さんあんなこと言ってたなっていうなんかご意見なんかがあったら夜中でもいいんですよ、送っていただければ。
私この新番組を始めるにあたって、私の大きな今までのポリシーを回避してですね、直接いただいたメールやツイッターを自分で見ると、はっきり申し上げて、今までは一切見ておりませんでした。
他
局の番組も含めて、基本的になぜかというとですね、どうせ悪口しか書いてこねえだろって、悪口書かれると腹が立つから、どうしたってそれに向かって、この野郎、このアホタレみたいなこと言いそうになるじゃないですか。で、リスナーの方でせっかく聞いてくださってる方にですよ、いくら悪口書いてきたからと言ったって、アホタレはないだろうという思いで私はですね、そういうことは一切、もうお任せをしてですね、だから基本的に私のところに回ってくるのは皆さん、今までは無駄でしたよ、悪口書いてあって私のところまで回ってきませんから。でも今後は、
はい、
ダイレクトに私のところに回ってきますから。
そうですね。
そうするとですね、今までは暴言など吐かずにですね、深夜の FM の音楽番組のようなそういう穏やかなトーンでお話をしてきたんですが、今後ですね、もしかすると若干過激度を増すかもしれない、という。
ちょっと
そんな
に今
匂いがする
のかもしれない。
そんな香りがちょっとね、来たりなんかしております。
無言で去りますから、私、そうなりましたら。
無言で去ります。
まあまあ、でもね、忌憚のないご意見をお待ちしておりますので。
忌憚の単の字はなかなか感じて書きづらい。
難しいですけどね。うん、メールこちらまで、zoom@1242.com。ツイッターでもお待ちしています。漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでお待ちしています。ね、今日もじゃんじゃんお寄せください。この後1時台、今日は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンスペシャル。3時台のお客様は、去年の10月にね、ご出演いただきました、月刊中国ニュース編集長の中川浩二さんお招きします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー、この後夕方4時までお付き合いください。それで日本放送有楽町のスタジオからお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー。
辛坊さん、なんか言いかけましたよね、さっき。
あ、言いかけました。あの、はい、冒頭お話ししたですね、はあはあ、昨日の昨夜のスーパー銭湯での出来事に関しては、はい、2時台のオープニングで引き続き、うん、そこで何があったか。いや、それが実は、さっきの第一報でお伝えした東京の昨日の感染者がどうも100人を超えたんではないのかということと、はい、かなり密接な関係のある、現場における目撃証言なので、
ほうほう、
これに関してはちょっとね、ちょっと1時台の冒頭でお話するにはもったいなかったかなと思って2時台まで温存してみました。
じゃあご期待ください、引き続きね。さあでは、はい、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点で、
なんなら来週まで温存しようかな。
いや、ちょっと待って待って
引っ張りすぎじゃないですか。引っ張りすぎですよ。腐っちゃいますよ、うん、さあニュース解説します。この時間特集するニュースはこちらです。レジ袋有料化。
小売店などでの会計時に無料で提供されてきたプラスチック製のレジ袋が、容器包装リサイクル法の、これは政令の改正に伴って昨日7月1日から原則有料化となりました。昨日から、うん、袋はね、お金かかるよってことで、ね、なんか、コンビニとか見てると、袋いりませんって人が多かったような気もします。
さあ、これ、どのスタンスでお話をしたらいいでしょうか。いろんなスタンスでお話ができるんですけども。
そうなんです
ね。だから、これをね、はい、やっぱり環境のために大切だから、ね、グレタさんのようにですよ。
グレタさんのように。
グレタさんって言って、いきなり笑うのは、イデア君失礼だと思うんです
よ。いや、僕笑ってないです。
笑ってないですか。はい、そういうスタンスで喋るのもありだし、はい、いや、これはなんかの偽善ではなかろうかというスタンスで話すのも可能だし、もうお好みに応じてイージーオーダーでオーダーメイドでオーダーメイドで解説をいたしますが、どれにしましょうかというのがですね、私ね、おいおいと思ったのは、昨日ですね、近所のショッピングセンターに買い物に行ったんですよ。雨が降っておりました。でそのショッピングセンターのスーパーでは、レジ袋は有料ですけれども必要ですかと聞かれたわけですよ。ほいでですね、これは多分ね、お願いしますって言ってなんか入れてもらったのかな。なんかそれはいいんです、それはいいんですよ、ところがですね、その大きなショッピングセンターの入り口のところにですよ、無料の傘袋がありましてですね。
ああ、ありますね。
傘袋こうペット取って傘袋入れて、それを帰りがけに、まあ、あれはだからその場で回収できるから、はい、環境の中にばらまかれないからいいということなんですかね、建前としては。
そういうことなんですね。
だけど、スーパーで、レジ袋にお金取るのに、はい、同じショッピングセンターの傘入れる袋が、ただでいくらでも使えて置いてあるって、ね、飯田くん。どういうこと、
足だろっていうね。
いや、なんかすごい違和感があったもんね。
そうなんですよ。そういう
なんだろ、この偽善はっていう、なんかね。
ほら、サッカー台って言って袋詰めするところにはね、一応こう、ビニール袋あるじゃないですか。
あ、小さいやつ。だから今回の法律でもあれは OK になったんですよ。だから、肉とか野菜とか、まあ肉なんか入れるときに他のものと混ざらないように、薄い、ポリ袋の薄いペラペラのやつありますよね。あれに関しては今回は有料化しなくていいということなんで、いいということなんですけど。もただ傘入れる袋にはちょっと ね、若干の抵抗はあったな。
結構大きいですからね、あれね。
うん、まあ、さっきも言いましたように、何が問題かというと、やっぱりレジ袋ばらまくと。でね、これもちょっとね、一部の釣りファン的に回すから言いたくないんですけども、私、ほら、皆さん知らないと思いますけれども、まあ、こう見えても海の男なんですよ。ね、海の男なんですよ。
声が変わった
これ、ね、海の男なもんですから、ハーバーというところに行くわけですね。で、ヨットとかいっぱい経由してあるわけですよ。そうすると、そのハーバー 川場の岸壁で釣り人がたくさんいるわけですよ、うん、釣り人でもマナーのいい方たくさんいらっしゃいます、はい、だけど一部のマナーの悪い釣り人はですね、
はい、
釣り餌ってあるじゃないですか、釣り餌でオキアミって言ってですね、エビのちっちゃいみたいなやつで南極か北極かなんかで取れるやつを固めたやつを冷凍にしてこう売ってますよね、うんうん、すねであれ釣り餌買うと、はい、だいたいポリ袋に入れてもらうことになるわけです。そのポリ袋を、うん、岸壁で下に置いて釣りするんですね。サビキだとサビキの下にサビキカゴっていうのがあってですね、そのサビキカゴの中に、そのオキアミの半解凍のやつを詰め込んで、それをこう、ね、海に下ろして、で、サビキで小アジとか釣るわけですよ。そうするとだんだんこの中のオキアミが減ってきますよね、レジ袋の中の。で、最後はどうなるかというと、大体見てるとね、風で飛んでくんですね、あれ。
重りがなくなっちゃうから。
おお、だから大量の大阪湾とか東京湾とかで、はい、まあ海底なんかには相当たくさんのレジ袋が沈んでるんだけれども、こうやっぱりね、マナーの悪い釣り人のばらまいた紙ポリ袋って大変な数になると思うんです。で、ゴミの焼却場とか埋め立て地って割と海岸べりにあるじゃないですか、
はいはいはい、
でやっぱ海岸べりにゴミ回収に行った時にそれがやっぱり飛び散って海の方へ飛んでいくと、これ日本もひどいですけれどもやっぱり途上国ひどいですよ、私はインド行った時にこの話はしたかもしれませんけど、一番生涯で愕然としたことがありまして、インド旅行皆さん行ったことありますか？
ないです。
ないです。
ありませんか、インドは面白いですよ。
面白いです
か。必ずお腹壊しますよ。
おー、言います
ね。尋常な壊し方じゃないですね。どんだけ注意してても、なんか空気の中に何かあるんじゃないかぐらいの勢いで、人生で経験したことがないようなお腹の壊し方をするんですが、その話は一旦横へ置いといて、
ね、
私そのインドの旅行の中で、一つ、すごい楽しみにしてるのが昔ながらにチャイっていうのがあってですね、大きな土瓶みたいなやつに土瓶っていうか夜間ですね、大きな夜間にですねミルクティー、はい、これもミルクティーもいろんなスパイス混ぜたミルクティー、これ美味しいんですよね、結構甘いんですね、このミルクティーをで土でできたおチョコよりちょっと大きいぐらいのものの器にこう注いでくれて飲んで、飲み終わるとその土でできた素焼きのおチョコみたいなやつはそのまんま地面に叩きつけて割るというのが基本マナーです。大地に帰るわけですよ、はい、ところがですね、2年前に私YouTuber を始めたわけですね。で、はい、YouTuber で辛抱の旅という旅人 YouTuber をやろうと思って、インドというのは一つ、まあ、若い時代から何度も言ってましたけれども、もう一遍やっぱり旅人の原点に戻るにはインドだと思って、インド行って仰天したのはですね、
はい、
チャイ売りのおじさんはやってくるわけですよ、相変わらずカルカッタとかにいて、
はい、
2種類ありましてね、昔ながらのその素焼きのコップみたいなやつを大量に背中にくくりつけて、それで商売してる人と、
はい、
プラコップでやってる人がいるんですよ。プラコップだよ、インドのチャイが。
へー、
インドのチャイがプラコップで売られていて、そこにそのミルクティーを注いで、当然これ使い捨てなんですよ。そうすると習慣は変わらないわけですよね。そうすると今まで素焼きの、ね、器をパーンと地面に割ってたやつが、
はい、
そのままプラコップをみんな地面にパーンと投げ捨てるから、街中プラコップだらけなのよ。
ほうほう、
素焼きの器のチャイの器はそのうち土に帰るけど、プラコップなんか土に帰らないじゃないですか。
帰らないですね。
風が吹きますね、はい。風が吹くと何が起きるかというと、プラコップが渦巻きになってガンジス川に運ばれていくわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、ガンジス川に運ばれていた渦巻きのような膨大な量のプラコップが、そのままドンブラコッコ、ドンブラコッコと運ばれて海に行くわけです。
そうですね。
これはあかんと。
あかんです。
これは何とかしないとまずいぞと。
あ、
2年前にインド行って痛感して、で、まあ、日本より先に実は東南アジアの方が先行してて、レジ袋有料化とか禁止になってる国は先発して出始めていて、去年の大阪で行われた G20、
そうですね、
あのあたりでやっぱりちょっと日本もなんとかしなきゃいけないって言うと本腰入れ始めて、まあレジ袋有料化というこの流れに関して私は別に反対するわけではありませんし、まあやっぱ海洋汚染皆さん知らないと思いますがね、こう見えても私海の男なもんですから。
どうしました？
何なんですか？
ある時ですね、
はい、
太平洋横断にヨットで出発したと思いねえ、思いねえ、で6日間航海をしてですね、宮城県沖1200キロ、
はあ、
だいたい700海里って700シーマイル、
知ってますか、どうでもいいですけど、大きな余談になりますが、マイルというのは何キロか知ってますか。1マイル。
1マイル。
1マイル。
はいはい。
1マイル。通常は 1.6 キロ、1600メートル、と思うでしょう。
と思うでしょう。
C マイルは違うんですね。C マイルはですね、1800ですね。1800、カレンダーで縦に見たらいいんですよ。はい、1852メーターか、はい。そうなんです。これランドマイルと C マイルと距離が違うんですよ。まあ、それはいいんですけれども、700マイルですから、だいたい1200〜1300キロまで離れたわけですよ。宮城県沖。はい、ところがですね、そんだけ離れてもね、うん、海面にレジ袋が浮いてるんですよ。
浮いてるんですね。
それ見たときに、これはまずかろうと、うん。こんなことしてたら世界、知ってますか？あと何十年か経つと、海の中に、大きな海の中に生息する海洋生物全体の重量よりも、海の中にいる廃プラスチック、まあ、使われなくなったプラスチックの総重量の方が重くなるという論文もあるくらい。そのまま嘘か本当かわかりませんよ。だからやっぱ今なんとかしなきゃいけないという意味では、レジ袋有料化はいいんだけど、
はい、
いいんだけどや。
いいんだけど。
ただ、本来ならば、ちゃんとルートに乗せて、使い捨てじゃなくて、まあ、燃やすにしたってなんで、はい、海に流れ込まないように手当てしときゃ、そんなに問題にならないし、それから今20、これは不思議なんだけどさ、
はい、
確か 20% か 25% か、分解可能な性格、
はい、
性分解性プラスチックですか、
はい、
プラスチックにもいろいろありましてね、石油化学製品のプラスチックもあれば、植物由来のプラスチックってやつがあって、うん、植物由来のプラスチックに関しては紫外線等で自然界で分配して微生物によって分解されるので、うん、それは環境にそんなに大きな負荷を与えないということで 20% から 25% だから、はい、なんか含まれてるレジ袋は OK って話になって、
そうですね、
でどうしてもやっぱりお持ち帰りの食品なんかでレジ袋じゃないと消費者が嫌がる気持ちはわかりますよ、
うん、
だって私も持ってますけど、エコバッグ、
はい、
エコバッグ大量にも、エコバッグの方が環境に悪いっていう説もあるんですよ。
うん、ありますね、そういう説もね、あれ作るのに
また、まあ、確かにそれが分かるぐらい、うち大量のエコバッグがありますが、
ええ、
エコバッグって毎回洗わないじゃないですか、
そう
なんですよ、洗いますか、
洗わない
です、あれに食品入れるのって、なんかちょっと抵抗ないですか、
そう考えてみると、刺身のドリップが出ちゃったみたいのも、拭いときゃいいかみたいな、ちょっと生臭くなってるぞみたいな、
そうなんだよね、だんだん匂い始めたりなんかして、いや、これに食品入れるのかっていうのあるじゃないですか。で当然外食産業の中ではやっぱりちょっとそういうわけにいかないからって言って有料にせずに、さっきの成分解性の成分も含んだポリ袋っていうのはこれタダで配っていいよってことになってるんですが、あれどうなんだろう、僕は科学的なことがわからないんだけど、例えば 20% 成分解性のプラスチックが含まれているポリ袋というのは、そうでないポリ袋に比べて環境負荷は少ないわけ。
いや一応少ないっていう建前になってますよね。
残りの 80% はどうなっちゃうわけ。
どうなんですかね。
井田君、なんとか教えてよ。
いやいやいやいや、そこわかんないですね。
そうなんだ。だから基準もよくわかんないんだよね。
でね、ポリ袋そのものも、あれ、まあ、昔はダイオキシンが出るとかなんとかとかありましたけど、高温で燃やせば、水と。
今の焼却炉は、焼却炉は性能が上がってるから、はい、まあ、燃やしちまえばね、まあ、それは理由はわかりますよ。確かに、まあ、地下からね、石油を掘り出してきて、それを使って使い捨てにして、限りある資源ですから、はい、石油だって。で、その限りある資源をゴミ袋にして燃やしちゃうということに関して、どうなんだって言われりゃ、それはやっぱり持続可能なということを考えると、やっぱり持続可能で、生化学、生物化学って言うとなんか兵器みたいだな。で、植物由来とかということになると、再生産が効くので、再生産が効くようなエネルギーもそうだし、物もそうだし、そういう生活にしていこうよということは大筋ではわかるんだけども、さっき言ったように、一方のスーパーで3円でレジ袋売っていながら、そのスーパーで使い捨ての傘入れる袋を配ってるっていう、なんだろうな、この違和感は。
いろんな論点があって、その石油からじゃあポリ袋だけができるっていうわけではなく、いろんなものができる過程でポリ袋もできてくるってことを考えると、
それにね、だいたい多くの賢い皆さんは、私もそうですけれども、ね、基本的にはそのレジでもらってきた袋ってゴミ入れるのに使ってゴミ袋をまとめて捨てるじゃないですか。ところが自治体によったら指定のゴミ袋でなくてはいけませんとか、
あります
ね、ゴミの袋でいいんじゃないのって、そしたら逆にこっちのポリ袋作るのに資源もかかれば手間もかかるしお金もかかるのに、
なんかそういう矛盾したことがこの国多すぎるんじゃないのっていう気がすごくするんだよね。
そうなんですよね。
だからさっき偽善という言葉を使ったけれども、はい、一点一点やってることは正しいかもしれないけど、トータルで見たとき何をやってんのと。レジ袋なんかそれゴミ詰めて、それゴミ回収の時に出しちゃえば、それが一番燃やすと環境負荷も少ないし、海にも流れないし、新たにゴミ袋作る必要もないわけだから、なんでそれがダメなの？指定のゴミ袋じゃなくてはいけませんとかさ。
結局指定のゴミ袋買って、そこにあのコンビニのゴミ袋を使ったのを全部詰めてっていうようなことを、まあ庶民はやりますわね、当然
ながら。二重三重にゴミが増えるだろ、そんなことしたら。それも中のゴミが見えないようにって言って、あれ透明じゃなきゃいけませんって知ってたけれども、これ中のゴミなんか見られたくないから、みんなはどうするかというと、確かに透明のゴミ袋なんだけど、内側に新聞紙をわざわざ一重入れて、中が見えないようにして、そっからさらに中にコンビニの袋入れてっていうような、どう考えたって環境負荷はこの方が大きいだろう。新聞はそのままリサイクルに出したらいいのにさ、ゴミ袋の中の目隠しのために新聞使って中に、なんだこれは。
しかもですよ、
おかしくないかこの国で行われてることは。
本当ですよ。あれしかもガソリンだとかいろんなナフサっていうね、石油製品を作る過程であれも副産物的にできてくるんで、原価としては 0.1 円とか2円なのに、あのゴミ袋の自治体保証のやつってあれ100円とか200円とかで売ってるじゃないですか、1枚あたり、高い上にあの金どこ行ってんだってことを考えるとですね、これ利権以外の何者でもないんじゃないかというような指摘もあったりする
んです
よ。
飯田君がそんなこと言ってるってグレタさんに言いつけちゃおう。
ちょっとやめてください、やめてください。
グレタさんに言うたろう。
How dare you って言って、シェームを言うって言われるわけですね。恥を知れお前。
How dare you say so。 この How dare っていう言い方をね、はい、あの改めて思い出しましたね、めったに英語を喋ってても How dare はなかなか使わないですけど、
そんなの罵られないですからね。
How dare you say so、 よくもそんなことが言えるなっていうこの表現って、ああ久しぶりに思い出したあれと思って。そんなことはともかく、昨日新幹線に乗るときにコンビニに行ったんですよ、はい、ほんでレジ袋いりますかって言われたんで、あれやっぱり環境に配慮しなきゃいけないし、何でも初日だと思うからいりませんって答えたんだけども、なんかあの冷やし中華だとかなんだとかわんさか買い込んで、持ってるエコバッグに乗せ積んだのはいいんだよ、入れたのはいいんだけど、電車降りるときにこれどうやってゴミ捨てたらいいのっていう、
確かにゴミまとめるのにね。
そうですね、
すっげえ困った。あれ昨日
困る、確かに一個一個デッキまで行きますか。
だから環境に配慮は大切です。環境のことを考えましょう、はい、だけど今やってる一つ一つのことが単なるファッションや偽善じゃないのかということに関してはみんなでもう一遍考えた方がいいんじゃないの。なんか有料になりました、これで環境にいいことしてますで終わっちゃダメだと思うよ、
うん
う
ん
う
ん、おっしゃる通りだ。
グレタさんに言いつけよう。
ちょっとやめてください。
ズームをこの後日大もお送りします。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論6回の業。
ちょっと待ってください、今日が最終回なのにそこで言い踊りでどうするんですか。
この時間はね、今日が最
終回、気持ちよく終わり
ましょう。激論6回の業、はいどうぞ。
噂によると6回の業の6号は開局65周年にちなんでできたタイトルなんですって、
まあまあ、そう
今日初めて聞きましたよ、ね、終わりに際して番組終わりに際して6回の業って実は開局65周年だからなんですよって。でも今年開局65周年なんのって聞いたら、いや数年前にこのタイトルをつけた時に65周年だったんですって言われて、そうなんだと。これ大体あの聞いてらっしゃる方知らないと思うよ、やってる本人が知らなかったわけだから。
まあなんとなくこうね、あの、ね、分かる
方が、
そうそうそうそう、
そう、うん、適当だな。
さあメールいただいております、
ありがとうございます。
腰の痛みっていうところにですね、
はい、腰の痛み、
いろいろメールをいただきました。
何でしょうか。
横浜のマルコさん、メールです。冒頭腰を痛めたお話をされてましたが、私も仕事中ただ立っていただけなのにぎっくり背中になりました。
ぎっくり背中、
背中ですか。40代です、息も深呼吸も痛くてできず仕事にならず、暇な日だったんで帰宅しました。とヨガをしたり体を動かすときにお腹に力を入れるようにしていたら痛めることが少なくなってきたような気がします。ストレッチとヨガがおすすめです。
そうですか。私ね、でも一つだけ心配してることがあるんですよ、まあ、今あのケロッとでもないけどほぼ治りつつあるからいいんですけど、腎臓結石とかでもほら腰が痛むことがあるって聞くじゃないですか。でこれがむっちゃ痛いっていう話があるじゃないですか、
は
い、これだったらやだなと思って。
病院一度行った方がいいんじゃないですか。
何か、
一応 腰だったらまずは外科なのかな。
外科ですか。
で、わかんなかった。
腰痛科とかないの。
あ、腰痛クリニック的なのありますよ。
ありますよね。
ありますか。
整形外科。
基本は整形外科だけどっていう話で、まあ内臓系が疑われるんだったら内科になるのかもしれませんが。
でも私ね、あの別の持病がありましてね、定期的に病院に行くんですよ。
はい、そうですよね。
この間あの3ヶ月ごとに薬の処方箋もらいに行かなきゃいけないですよね。それで行きつけの病院に行ったらびっくりしたのは、はい、確かその前の3ヶ月の時はそんなことなかったんですが、この間行ったらですね、はい、入り口が一つに制限されてるんです。で、今までいろんなとこから入れたんですよ、大病院ですから。ところが入り口が一箇所に制限されてて、そこで体温の検温があるわけですね。それで37度南部か知らないですけど、一定以上の体温があるときには病院の中に入れてくれないんですよ。で、発熱の別のルートに乗せて、そこで PCR 検査等をして、新型コロナでないということを判定してからじゃないと病院で見てもらえないんですよ。ってことは何？今病院で熱のある人はいきなり見てもらえないわけだよ。
そうですね。
これ手遅れにならないか。例えば腎盂炎とかさ、腎臓結石かなんかの親戚みたいな病気でさ、高熱発して、いや俺とにかく昨日からここが痛いんだって言っても、いや熱がありますねって言って PCR 検査してる間に何時間かかかるだろう。手遅れんだったらどうしてくれんだこれ。そっちの方が問題じゃないか今、まあ医療現場で起きてることって
目の前で、まあ、お医者さん問診もして、それでこうそっちで痛んでるとかだったら、
いや私が聞いた範囲ではね、どうもその持病があって前々から病院に行って、この人は何の病気だと確定的な場合は熱があっても見てもらえるけれども、そうでない場合はとにかく発熱してる場合にはまず新型コロナの検査してからじゃないと次のプロセスに進めないっていう病院が少なくともありましたよ。でもこれでいいのかな。逆に恐ろしいことが起きてないか、ね、この国で。病気がすごくした、
ね。新しいインフルエンザがなんて中国から話が出てるじゃないですか。
あります、あります。
とかね、早めにも薬を投与しないとっていうのは。
インフルエンザなんかは今いい薬がありますからね。ね、だから、早めに検査が、で、インフルエンザなんか簡単に検査ができるんで、そこで検査ができたら、すぐ薬飲んだらいいのにっていう。
そ、ね、うなんだ。
はい。7月2日木曜日、時刻は午後2時を回りました。東京有楽町日本放送のスタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
冒頭お話をしたスーパー銭湯の話をいたしましょう。昨日の夜ですね、腰痛をなんとかしなきゃいけないということでですね、あのジェットバスみたいなやつの、あの出てくるやつを腰に当てたらもしかすると痛みがかますするかと思って行ってみました。で、そのスーパー銭湯のようなところでですね、あのね、私基本的にね、マスク警察とか自粛警察とかっていうのが大嫌いなんです。もうなんかほっといてくれよと。ね、なんかよくあの地方でもちょっと前にあったじゃないですか。マスクしてない人になんか言いがかりつけて、大声で喧嘩始まっちゃってみたいな暴力沙汰になったみたいな話があると、もうなんかそういうことをするのはやめようよと。それはマスクした方がいいに越した、ね、それ、
ね、越したことはない
か違いないけれども、してないからといってね、そこで声高に論争を始めたら逆にそっちの方が問題だろうっていう、
飛沫が飛ぶぞ、
そういう何とか警察みたいなことはやめようよと、私はもう基本的にそっちの立場なんですが、昨日そのスーパー銭湯のようなところに行って、真夜中にお風呂に入っていて、サウナ室にいたら、どう見てもホストと思える男性二人がですね、そのサウナ室に入ってきて、大声で、喋り始めたのよ。
なるほど。
でも片っぽが先輩で、片っぽがね、あの、弟子みたいな感じなんで、その先輩のがたいのいい、ガチッとした、もう俺らはね、サウナで見ててもね、まあ俺らも男性同士で、まあまあまああんまり興味もないんだけども、視野の中に入るじゃないですか。うわぁ、がたいのいいやつだな、こいつと思って。がたいのいい子なんですよ。そのがたいのいい子がですね、隣のね、弟子みたいな子にですね、ホストとしての心得を、とうとうと説くわけですよ。
なるほど。
ね。それがね、狭いサウナ室なもんだから、数メートルの至近距離で、で、まあ、あの、ウイルスの専門家に言いますと、しもさん、サウナは大丈夫ですよ。あれだけ高温だと、まあ、基本的には高温多湿、まあ、あの、私、昨日入ってたのミストサウナだったんで、それほどの高温でないんだけど、それもかなりの高湿度ですよね。高湿度の場合には、まあ、ウイルスは基本的に下に落ちるし、で、ウイルスってやっぱりね、湿度は高すぎると、ウイルスを覆っている膜みたいなものが、まあ、結構湿度に弱かったりなんかするらしい。 しくて乾燥の方が強かったりとかっていう話もあるくて、まあ、多分サウナでは感染しないと思いますよという私の知り合いのウイルス学者が言うんだけど、だけど数メートルの至近距離で密室のサウナ室で大声で若い兄ちゃんに話されるとだんだんほら不安になるじゃない、
ね、まあね、
だからといってね、もともと私はその自粛警察みたいなことは嫌いなタイプだから、兄ちゃん兄ちゃんちょっとな、いくらなんでもな、そこでマスクもせずに大声で、なんかホストの心得を怖いに話すのはどうなんだと。ほんでまたこれホストというところが一つキーワードで、はい、最近ほら新宿とか池袋の東京で集団感染でクラスターが発生してるのは、やっぱりその手の飲食店多いじゃないですか。それも夜中に仕事が終わった後のホストさんですよ、仕事が終わった後のホストさんと同じサウナ室で鉢合わせになって、そのホストさんが大声でずっと喋り続けている現場にいたら、ほんのちょっとだけ自粛警察の気持ちが分かった。
なるほど。
よっぽど頼むからね、外行って喋ってくんないかって言いたいんだけど、
それもホストの心だぞって
言ってトラブルになるのは嫌だし、
まあね、向こうも仕事終わってね、
やたらガタイがいいし、こんなところで殴り合いになったらまた安物週刊誌に書かれるし、
今度はサウナで壁ドン、サウナドンなんつって、
やかましい。壁ドン言うな
言うな、
本当に
ホストの心聞いてみたいっすね。
どんなこと、
聞いてみますか。すごい勉強になりましたよ、
勉強になりました。
やっぱりね、心遣いですよ。
ぜひ番組で生かしていただきたいですね。
いや多分番組では生かしようがないと思うんですけど、
そうですね、
昨日の夜中にそういうのを体感してますから、今日の100何人って聞いた瞬間に、はい、どういう年齢層の人が感染してて、どういう症状なのかというのをまず知りたいと思ったんだけど、年齢層に関しては割とね丁寧に公表している自治体も多いですが、
そうですね、
東京都も意外なことに、じゃあ多分100人感染しました、例えばそのうち無症状が何人で、軽症者が何人で、重症者が何人でっていうところが実は知りたいんだけど、その手の情報がなかなか出てこないんですよ。
そうですね、
でこのところ50人超えがずっと続いてますよね、はい、でこのところ50人超えがずっと続いてて、そのうちの重症者が何人毎日出ているのかを、これ本番前に厚生の方にですね、ちょっと調べてもらえませんかって言ったら、そのデータは実は出てこなかったんです。こんな基礎データを出さずに議論にならないんだろう、やっぱり重症の人が何人いるのか。やっぱ、ね、夏場の感染ってね、シンガポールなんか特にそうですけど、シンガポールなんか4万人以上感染してるんだけど、はい、20数人しか亡くなってないんですよ。これどうもやっぱりね、感染はするんだけれども、はい、例えばウイルス量とかそういうのって結構ね症状に影響を与えるんで、夏場って感染するんだけれども症状があまり重く出なかったりなんかする可能性があるのかないのかも含めて、データがないと判断しようがないじゃない。
そうなんです。
何人ですだけじゃ情報としてあまりに偏ってないか。
今日は10人ですっていうのは出てるんですが、これが新規が何人かっていうのまでは出てないんですよね。
今日重症者が10人いるということは分かってるんですか。
まあ、昨日ですね、昨日の段階での全体ひっくるめてで、重症が10人っていうのは、
全体ひっくるめてっていうのはもう何百人何千人累計で感染者が出て現状重症で入院してる人の数っていう意味ですか。
そういうことです、はい、
そんなデータじゃ、
そう、
まあ、確かにね、そのデータは、ICU や救命救急室がどのくらいのキャパになってるのかとか、はい、感染症病棟がどのくらいになってるのかということに関しては重要だけども、知りたいのはそれと同時に、現状においてこの病気がどのくらい恐ろしい、社会にとって脅威なのかというところを知りたいわけだけど、その判断材料は出てこないんだよ。
そうなんですよ。
もうちょっと丁寧に情報出せんか、自治体は。どうなってんだ、飯田君っていうようなことだな。
はい。
都知事選の前のややこしい時に言うな。
いや、ちょっと待って待って待って待って。
気をつけて。
踏み込まないでくださいよ。まあ、でも、結果的事実としてね、先ほど、ニュースのところでお聞きいただきましたが、まあ、そのうちの7割ぐらいは、20代、30代だというふうに都知事はおっしゃってましたから、そう考えると、軽症者で、まあ、宿泊療養の方が多いというようなね、こと。
全然違う話していい。さっきニュースのコーナーでですね、
はい、
ロシアのプーチン大統領が、憲法改正、ロシアで今憲法改正になってて、どうもですね、これ憲法改正が成立すると、ロシアのプーチン大統領は、ほぼ終身で大統領に留まれそうだという話ですよね。
そうですね。2036年まで。
ついこの間まで、多くの指揮者は、日本の指揮者は、プーチン大統領が憲法改正 改正案を出してますと、まあ、その時には明らかになってなかったからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、その時ずっと言ってたのは、これはもうロシアのプーチン大統領はもう大統領を続けることはできないけれども、大統領を辞めた後権力を温存するためにこういう組織作りをしてるんだということを、ずっと専門家の人がまことしやかに言ってなかったか。
そうですよね。国会議長にものすごい権限を与えて、そこにプーチンさんが蓋
を開けたら、この憲法改正案は今までの実績はゼロにして1からカウントするから、ロシアのプーチン大統領はまた1から大統領をずっと続けられるって、おい大統領辞める気全然ねえじゃんかよっていう大統領辞めるっていうことを前提に論じていた指揮者の皆さんは、飯田君、
はい、
いいのか。
ちょっと僕に最後振らないでくださいよ
いや、飯田君の番組のゲストにも出てただろうい
や、どうなんですかね、これは。ことほど作用に、だから、情報出てこないんですかね。ロシアって情報取りにくいのかどうなのか分かんないんですけど。
だから新型コロナかな。
はい。
ぼちぼち次行こうか。
そうですね、さあこんな番組ですが、ご意
見どんな番組
まだまだお待ちしておりますよ。新しい番組に向けてもね、来週月曜日から木曜日まで午後3時半から始まりますので、ご意見などもお寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎漢字でズームカタカナです。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで送ってください。
冒頭で申し上げましたけれども、来週から月火水木週4日、この番組の延長線上の番組というかですね、まあ、新しい番組というかですね、担当することになるわけでございますが、まあ正直今日も1時間10分ほどこうやって喋っていて、来週から月火水木4日間も夕方毎日これをやるのかと思うと、飯田くん、
何ですか、
無理。
いやいや、無理じゃない。
いやいや、もうね、
今更ね、
今更ですよ、気持ちが悪いですよ、ま
あ、ほらこのタイムテーブルも作っちゃったし、
しっかりと
大々的に打っちゃってるんだから、
みんな待ってますから、辛坊さん、
ね、
応援してますから、お願いします。
だんだん声が小さくなってきてます。
いや、そんなことない、腰が痛いんだ俺。
おっと、大丈夫ですか。
大丈夫ですか。お薬ありますよ。さあ3時台はですね、
でまたサウナ行くとホストがいるしない
や、ちょっと待って、そこを結びつけないでください。
あ、そう
今日は3時台に
夜中に数パーセントに来てるさ、ホストってどうよ。
いや、それはだってほら、
仕事終わって、
仕事終わって疲れたなって言って、じゃあちょっと足流していくかっていう、ほら。
ああ、なるほど。
その後上がったら、次うまいぞって。
そうだよな、数パーセントにホストが来てはいけない理由はどこにもないよな。
いやいやいやいや、
そりゃそうだな。
そうそう。
いいですか、
はい、どうぞ。
3時台は月刊中国ニュース編集長の中川浩二さんいらっしゃいますので、どうぞご期待ください。では、お知らせを挟みまして、ズームオンスペシャル後半戦になります。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日本医師会会長選挙。
任期満了に伴う日本医師会の会長選挙が先月27日、先週土曜日に行われまして、中川俊夫副会長が現職の横倉義武氏を破り、新会長に就任しました。会長選は欠席した一人を除く代議員371人の投票で行われまして、中川さん191票、横倉さん174票、白票4票、無効2票ということで、中川さんの当選が決まったということでございます。
飯田君、
はい、
お願いだからさ、
どうしました、
このニュースさ、
ええ、
詳しく教えて。
ちょっと詳しく教えてってどういうことですか。
私よくわからない。
そうなんですか。
はい、
そうなんですか。
なんで今日この2本目このネタなの。
いや、このネタあれですよ、なんかあの大阪の辛坊さんのラジオかなんかで速報がこれ流れてきて、で辛坊さんがこれは大事なニュースで、これは喋ることがいっぱいあるんだみたいな感じだったんで、じゃあちょっと選んでみようかっていう。
ごめん、
すごいこの合成の語尾みたいなものが起こってます。
うっそー、それなんかやりとりの間違いがあると思うよ。大きな根本的な問題があると思うよ。
あれ
あれ、日本医師会っていうと、はい、あの、かつて武見さんという方がいらっしゃいましたよね。
おお、武見太郎さんですか。
はい、武見太郎さん。あの頃の日本医師会に関しては若干、
はいはいはい、
あの、いろんな記憶もあれば言いたいこともありますけれども、現状の日本医師会の会長選挙にどういう意味があるのか、飯田君教えて。
まあ、これ、あの、もともと横倉さんという方がやっていらっしゃったと、で、いうことなんですなんですが、確か5期目を狙ったんじゃない、4期8年で5期目を狙ったんですね。で、1期2年なんですよ。で、あの、2012年から横倉さん会長でいらっしゃって、で、安倍総理とのパイプが非常に強いということもあって、
して、やってきたんですが、まあ、今回はコロナがあるんで最初はなんか出ないっていうご意向もあったそうなんですよ。中川さんに譲るというような。でただ周りからというかですね、この横倉さんは九州の福岡の確か医師会長もやられたと思うんですが、
詳しいね。
そうそうそうそう、うん、で九州福岡というとですね、麻生さんですよ。まあ、
そう
ダメなんだ。最近なんかね、親父ギャグが多すぎるってね、うちのかみさんにも言われてね、あんたね、ダジャレが多いわよ。すいません、みたいな、ほら。
で、まあ、様々な方々からですね、こう、あんた出なきゃダメじゃないかと、このコロナ禍にね、継続が大事だということで、急遽出るということになったんですが、まあ、中川さんからすると、いや、俺、譲ってもらうはずだったのになんだよというのもあってですね、まあ、一騎打ちになったということでございまして。はい、
日本医師会の会長になるとどんないいことがあるの？
まあまあ、政策提言とかいろいろこうね、やるとか、あとどうなんですかね、まあ、横倉さんは世界医師会の会長もやりましたからね。
世界医師会ってのがあるんですか？
あるらしいんですよ、世界医師会っていうのが。
ほうほう、
そうなんですよ。これまあ日本順番回ってきたというのもあるのかもしれないんですけど、世界医師会の会長もされたという方なんですが、
まあ、日本のお医者さんってどうなんだろうな、恵まれてるので言うと、なんか最近聞いたらさ、はい、歯医者さんって結構大変みたいだね。
歯医者さんね、
歯医者さんでも強制歯科みたいなことをやってる歯医者さんはそこそこかなりの収入があるみたいですけれども、普通に町場で虫歯の治療をメインにやってるような歯医者さんって、
はい、
まあ、歯医者さんの数自体も過当競争で、なんかコンビニの数とほとんど同じぐらい歯医者さんっていうのがあって、歯医者さんの年収っていうと結構な大変なことになってるみたいだなっていうニュースがありましたけど、日本のお医者さんはそれに比べるとまだあれですか？
まあ、これね、日本医師会は基本的に開業医の方々中心にというところですけれども、まあ、このコロナ禍でなんか今日記事に出てましたけども、2割ぐらい受診する人が減ってしまっているというようなことも、
変な話だよね。さっきもね、私が最近薬を処方箋取りに行ったらですね、はいはいはい、入り口が1箇所に限定されていて、入るのに熱の検査をされてですね、
はい、
発熱してると病院に入れないという、なんか本末転倒というか、ありえない事態になって、いや熱があるから病院に行くんだと思ってたら、熱があると病院に入れてくれないというですね、みたいなことが起きてると、それは今まではあれ、ご高齢の皆さんは冗談じゃありませんけれどもね、それは一時期落語のネタになりましたけど、いやー、トメさん今日は病院でね、病院でのお年寄りの会話で、いや、トメさん今日見ないね、いや、なんかトメさん病気らしいよっていうぐらいなんかサロンとカステルというのがありまして、はい、ご高齢の方は1割負担ですか。これを言うとやっぱり東京都知事選に話が結びついていくからやめようか
結びつけず
に昔の話ならいいのか。昔の話
は、まあ、昔の話だ
ったね。昔の話はね、はい、だから昔ある都知事の方でものすごくご高齢に優しかった方がいらっしゃって、
はい、
それからまあご高齢の方の医療費っていうのは日本ではただっちゅうわけにはいかないけれども、まあ、自治体によったら限りなくただに近いような扱いになったりですね、
はい、
まあ、基本1割負担だったりしますから、はい、で我々現役世代、我々現役世代、あ、俺もしかしたら来年から違うのかな、65歳からまだ現役世代と一緒か、3割負担ですよね、
はい、
窓口3割負担、だけどご高齢の方はまあ1割負担だから、
はい、
ゆうちゃなんだけれども、まあ、病気にならないととにかくまず病院に行って、
はい、
お年寄り同士で健康を確認し合うという本末転倒みたいなことになって、でもそれが日本の医療機関を支えてるっていう構図があるんで、それがやっぱこのコロナでご高齢の方が感染が怖いっていうんで病院に行かなくなっちゃって病院の経営が危ない、この時に、
はい、
我々として、我々っていうのはまあまあマスコミの立場として一体どこまで病院を助ける提言をすべきかってためらうよね。ためらうよね。だからコロナの影響で、
はい、
コロナに関して一生懸命対応している病院がひどい目に遭ってます、それは何とかしなきゃいけませんね、とか、まあ、看護師さんでも、私の知ってる看護師さんでも、
あ、
はい、まあ、前も話したかもしれませんけれども、感染症病棟の看護師だというだけでですね、友達の結婚式リアルに断られたりなんかしてますから、でリアルに断られたどころか、その病院ではその感染症病棟でコロナの患者さんがいる病棟のお医者さんと看護師に関しては休み休日の時にも
う
外出原則禁止にして、だから感染リスクは確かに高いですから、
はい、
だからまあ科学的裏付けはないわけじゃないんだよね、これが。だからそこがなかなか、いわゆるその差別っていうのと全然違う時点で、やっぱり感染リスクは普通の人より高いから、やっぱそれなりの対応しなくちゃねっていうところと、いわゆる差別とか偏見みたいな話と、ちょっと次元が違う話なんだけど、これも一緒に議論されてんだけど、やっぱそういうひどい目に遭ってる
病院であるとか看護師さんであるとかお医者さんは何とか頑張ってもらえるようにお金の面も含めていろいろ対応しなきゃいけないねと思う反面、いやこれコロナの影響で不要不急で医者に行く必要のないご高齢の方が病院を下げてるんで病院の経営が悪くなってますっていうことに関してこれ助け救いの目を差し伸べるべきかっていうと、飯田君どうなんだこれ。
いやーこれ確かに論点としてまたさらにですね、あの都市部とそうじゃないところでのこの格差っていうのもかなり大きくって、結局全国一律の医療費にもかかわらず、まあ医療点数にもかかわらず、東京の場合はものすごく土地代も高ければあの人材も高いと。給料も高いと。で結構、平時でもきつい、まあ、クリニックではなくて、まあ、町場の病院っていうのはあるらしいということも聞きますんで。
で、最近大阪ではもう今じゃなくて今から10年ぐらい前に大問題になったんですけれども、はい、大阪の病院の中にはですね、一般の患者見ない病院があるんですよ。
あ
当時ね、今知りません。10年ぐらい前ニュースになった時は確実にそれも複数どころかかなりの数あったんですが、はい、一般の患者さん見ないのはなぜかというと、一般の患者さんはご高齢の方でも1割負担、我々現役世代だと3割負担があると。これ取りっぱぐれちゃうケースがあって、残りの7割、9割は健康保険から回収ができるけれども自己負担分の1割3割普通の患者を見ると取りっぱぐれちゃうけれども生活保護の皆さんは基本的に自己負担がないですから、
はい、
全額公費で面倒見てもらえるんで生活保護の人しか見ませんっていう病院が現実に存在したぐらいだからね。
すごいですよねそれできるんだって
だけど多分日本医師会っていうのはそういうのもトータルで考えてお医者さんのためにやっぱり活動する利益団体だったりするわけでしょう、はい、そこの会長さんが誰になってその人がどんな動きをするかというのは医療費全体の行方にも大きな影響があると。
いや、まさに、はい、この安倍政権でも、まあ、やっぱりね、高齢者の方々も、まあ、ある程度、特にお金を持っている方々はご負担いただこうというようなものがあって、例えば診療ごとに、ワンコインで500円、診療代金を取るよっていうようなアイディアもあったんですけれども、まあ、そこに関しては、この横倉さんという人は安倍さんと非常にパイプがあるんでそれは取り下げてもらったけど少し高齢者も負担が増すような形での、まあ、決着にしたというような話もあります。まあ、それが逆に
安倍政権になってからもそうだけれども、やっぱりここ10年20年ぐらいを見ると、だいぶ変わってきてますよね。昔は初診でどの病院でも、はい、まあ、ドクターショッピングって言葉がありますけれども、ちょっとなんか調子悪いなった、A という病院に行ったけれども、はい、なんか体調が悪いから B という病院に行って、B という病院もなんか、ちょっと俺に合わないような気がするから C という病院に行ってって言って、はい、いろんな病院こう渡り歩くっていうのが、今ちょっとずつできにくくなって、できないことはないんだけれども、いきなり大病院に行くと、初診料高いよとか、はい、まず、かかりつけ医のお医者さん見つけてくださいね。かかりつけ医のお医者さんから、まあ、基本的に紹介状があるときには大きな病院に行ってくださいねっていうシステムが構築されつつあるけれども、これも近年の話で昔は行き放題だったからね。
そうですね。はい。
将来的に日本の医療どうしたいのかっていうところの全体像が見えないのが何とかしてほしいなと思いますね。だから行き着く先がイギリスみたいなもんだったら一つこれは困るんで、イギリスなんかどういう状況になってるかというと、はい、医療費ただはただなんだけれども、かかりつけ医が決まってますから、
はい、
かかりつけ医以外は見てくんないわけですよ。
基本的に。
で、かかりつけ医に行って、だからドクターショッピングなんかできないわけですよ。うん、地域の住民でここに住んでる人はここの病院に行きなさいだから。で、そこの病院で、ね、まあ、あんた手術が必要ですねって言うと大きな病院に紹介状書いてもらうんだけど、これの順番が、なかなか回ってこないということになると、お金持ちはどうするかというと、お金持ちで自分で健康保険かけられる人は、民間の病院にプライベートの健康保険で行って、生きられるけれども、そうでないと、だって公的医療で、これは日本でも暴言吐いてですね、ツイッター上で大炎上した人がいますけれども、例えばまあ人工透析、ご高齢の方になると腎臓が言うこと聞かなくなって、まあ血液を人工的にろ過しないと生きられなくなるケースってあるわけですよね。その人工透析の患者さんに関して、日本は別に年齢制限もありません。公費負担でまあ年間1人当たり700万円から1000万円ぐらいかかると言われてますけれども、今も人工透析専門病院っていうのが結構地方に行くと。
ありますね。
ありますね。で、これは日本でもしこれ年齢で切るみたいなことになったら、もう年齢差別で大騒ぎになりますけれども、医療費ただの多くの国、イギリスなんかもそうですけれども、一定年齢で人工透析切っちゃいますからね。そうすると、
自分でその700万円とか1000万円とかお金払えない人は、要するにその年齢で死刑宣告みたいなもんですから、だけど公的医療ってこういうもんでしょっていうことで線引きが行われて、ここから先の医療を受けたい人は自分の金で行ってねっていうのが多くの国では当たり前になって、さっきっていうかこの番組でも申し上げたかもしれませんが、スウェーデンっていうのは非常に特殊な状況で、はい、スウェーデンって今ロックダウンをせずに社会回そうということで、ただまあ、ご高齢の方に感染予防の努力はしましょうねっていうコンセンサスはあるんで、その努力はされてるみたいですけれども、うん、じゃあスウェーデンで何が行われてるかというと、80歳を超えてる場合は重症化しても見ないと、もう線引きですから、年齢で完全に線引きですから、80歳より若くても、80歳よりも若くても基礎疾患、他の糖尿、重い糖尿病がありますとか、なんとかの 病気があります、つまり新型コロナじゃなくたってもうそんなに長くないでしょっていう人に関して言うと、80歳以下でも新型コロナに感染してるということが分かって重症化した場合に病院で見てもらえないっていう、そりゃ死ぬよねって、日本でそんなことしたら、
はい、
政治的にも社会的にもそれは持たないだろうっていうところで、だけどやっぱり持続可能な医療制度ということを構築するためには、もう与党も野党も日本医師会も利益団体もないわけで、国家的なコンセンサスとしていくらでも金投じていいんだと、もう全部国家でやって100歳のお年寄りでも1人に3000万円1年間かかる抗がん剤も使って、もう完全にフルで面倒を見ますっていうんだったら、その面倒を見るということの社会的コンセンサスを得て、じゃあ一体その金誰が払うんだということのコンセンサスも作らなきゃいけないんだけど、そういう本質的な議論にはこの国はならないんだよ ね、
そうですね。
私はこの商売40年やってて、
はい、
なんかその辺の機微な、うん、デリケートなところに行くと、みんな議論を避けてまともな議論にならない
って。まあ、それこそ、まあ、麻生さんとかが少し、まあ、言葉をね、過激な言葉を使ったりなんか、俺はあんなスパゲティみたいなのは嫌だみたいなことを言ったりなんかすると、もうそれで大炎上になって議論にならないっていうような。でも確かに医療費全体を見ると、やっぱ終末期に相当この医療費がぐっと上がっていくと、ここをどう考えるのかって、まさにその、まあ、命の選択というかですね、こう生死観みたいなものから、これと本当は語り起こさないといけない話になるんだろうなと。 そこがスウェーデンと日本は違うのかもしれないってところでありますよね。
でまた極端な議論になると、いやもうどんどんお札吸って何人でも、それだけどそれができるんだったら、まあ、前回も番組で言いましたけれどもね、はい、年金だけで積立金不足がこの国は2000兆円あるわけですよ。全部お札ってなんとかなるんだったら2000兆円お札すれよと。でも厚生年金集めるのやめろよと。そしたら企業負担も個人負担も、今サラリーマンで一番負担の大きいのは税金、消費税でも所得税でも住民税でもなく厚生年金の負担ですから、とてつもない負担を現役世代は強いられてて、で我々が毎月払う厚生年金の金は我々の積立金には全く回らずに今の高齢者に自動的に渡されて消えていくという状況で、これも全部お札ってなんとかなんだったら、給料袋が飯田君ぐらいの年収の場合でも毎月10万円ぐらいバンと増えるよね。会社の企業負担もなくなるわけだから、企業負担も一気に軽くなる。そんなことでもできないわけで、真面目に議論しようよっていうところの議論がね、なんか根本的に欠けてるんだけど、それで言うとね、なんか世界的に議論をし始めるとすごい極端な方行くことあるよねって思うのが、最近美白化粧品ですよ。
美白化粧品、
政治的に正しいっていうね、ポリティカルコレクトネスっていうのが一時期流行ったことあったじゃないですか。
ありますね。
今アメリカで、やっぱりブラックライブズマターっていうね、黒人の命も大切だっていうのが流行り出してっていうか、まあ大流行して、まあ黒人の方が警察官に殺されたっていうのね、本当に忌むべき事案があって、それでやっぱり反対運動が起きるんだけども、その中で、やっぱり美白っていうことを言うこと自体が政治的にはダメって話になって、一部の化粧品会社は美白を歌う化粧品の戦略はやめるって話になって、なんとか地図さんどうなっちゃうのよ。なんとか地図さん亡くなられたもん。あの方ご存命だったら、それ美白を今言うと、それだったら白黒、今みんなが見てるのはなんとか地図さんがご存命かどうかを調べてるわけです ね、
ですね。
勝手に殺すなよお前って思ったでしょ二人とも。一応そのぐらいのことは私確認して、
僕もなんとなく
喋ってる
つもりで
かどうかは微妙だと思うんですけど、
大丈夫です。
まあいいんですよ、だどうしても議論が極端なところに行きますよね、これ。
そうなんですよ。
でね、だから黒白つけろっていう言い方がダメなの、ダメな時代が来るよね、このまま行
くと。ああ、そうか。いや、確かに、うちの子供の保育園ですよ。色鉛筆、肌色ないですからね。
あ、 もうそれだいぶ前からない。
だいぶ前からない。
そう。肌色っていうのは、まあ、あれ差別的な。
まあね、この日本人の肌だと、これが肌色ですけど、ね、この
間。あの色鉛筆の肌色と俺らの肌色とはだいぶ違うね。
間違います
よね。俺、子供心にこれ肌色じゃねえよなと思いながら使ってたけども、まさにその議論ですよ。まあ、それ政治的に正しくないんですよ。あの色を肌色ということは。
ペールピンク
と。だけど今全世界的にね、はい、まあ、ブラックイズビューティフルっていう、まあ、これは一昔前のスローガンですけど、今まあ、ブラックライブズマターっていうね、この標語に変わってきてる。それは構わないんだけど、はい、だからといって、じゃどこまでなんだという、美白化粧品やめましょうって話に今全世界的になりつつあった。その次は白黒つけましょうもダメだろ、それ。だけど白黒つけましょうというのは、はい、多分、それは明治よりはるかに前から使ってるよね。
だと思うんですけどね。
白星、黒星で言うと、阪神タイガースなんか、3日黒星が続いた後白星だから。
そうですね。
黒星、白星。これリズミカルなんだよ。
そうです、
ね。俺、ロックだと思うんだよね。ロックと一般の音楽とどうが違うかというとね、はい、強弱の付け方が一般の音楽は、例えば4拍子の場合は、トントントントントントントントンなんですね。ロックは違うんですよ。トントントントントントントントンなの。今年の阪神タイガースは完全にロックですよ。
ロックですね。
ね。トントントントントントントントン、ほら
ほら。
それ何の話ですか、
本当ですよね。何の話かですけど。
それで、そうじゃなくてね、ツイッターでね、面白いと思ったのは、阪神関連の話をなんかつぶやいたんですよ。はは、昨日か一昨日までですね、関西ではツイッター上ですね、はい、3勝17敗っていうのがツイッターワードでトレンドで入ってたんです、で 3勝17敗ってあれ阪神タイガースあれ3勝じゃない、あ3敗17勝だごめん、あ違う3勝17敗だ3勝17敗、そしたらオリックスと、はい、タイガースとこう足して、そうすると関西勢は3勝17敗だったんです
ほん
で、
ね、
そしたら、そんな話をツイッターで上げたら、はい、ある書き込みがあってですね、しもさん、違いますよ。この勝敗表、白黒、まさに白黒の星取り表みたいなやつ見せられたんですね。黒、黒、黒、白、黒、黒、黒、白、白、白、はい。これは意図的なんです。これはね、阪神は、モールス信号で何かの意図を伝えようとしてるんです。っていうのがあって。
すごい人じゃないですか。
SOS は違うんです。SOS はですね、トトトツーツーツートトトなんです。
そうか。
トトトツーツーツートトト。これで SOS なんです。ね。トトトツーツー、何の話だよ。
このコーナー見出し日本医師会会長選挙って書いてありますよ。
だから誰がこんなネタ選んだんだよ。
いや
本当に。じゃあ終わらせちゃいますか。
ようここまで持ってったな。
本当ですよね。
トトトツーツーツートトト。
辛坊さんの気持ちでした。
これダメだよ。これ SOS はね、ラジオでわタブーなんだよ。
タブーですね。
タブーなんですよ。だから昔ね、ピンクレディで SOS って曲があったんだ。
はいはいはい。
あの SOS というピンクレディの曲のイントロに、本当のモールス信号のトトトツーツーツートトトがダーッと流れてたんですけど、これラジオでオンエアするときには、イントロの頭をカットしないと、これ、救難信号と間違えて捉えられるって言って、頭放送できなかった時代があるんです。
そうか、そうか。確かに。
何の話だ。
本当ですね。
今年の阪神タイガースは。
SOS ですか。
トトトツー、トトトツー。トトト
寂しくなりませんか。
今日は勝つ日だな。
そうです、今日は勝つ日です。
今日は大丈夫ですかね。
やっと
さあ、以上辛坊さんのニュース解説
ズ
ームオンでした。
来週から思いやられるわ。7月2日木曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
はい、この時間にお送りするね、辛坊治郎ズームそこまで言うかは、今日が最終回になります。来週から新番組になってね、
最終回
3時半から
本当に、次回からは3時半からですか、
はい、そうです。
今は1時から4時までの3時間でお届けしておりますが、来週からは月火水木4日間、
はい、
午後の3時半から5時半までの2時間ということ で、毎日2時間、
はい、
かける4、
はい、
4日間、
はい、
ということでございますから。
8時間、
今日これ3時間番組でも、さっきの飯田君のあの話じゃありませんけれども、
何ですか、
なんだろうね、こうどんどん暴走しちゃって収集つかなくなってるのにですね、
これが
毎日大丈夫なのかしらね。
いや、いろいろいただいてますよ。人並さんツイッター、ラジオでどんどんデリケートな問題もお話しくださいと、終末期医療は医療費が問題、本当に議論すべきですよ。少子化がどんどん進む中、未来の日本はどうなってしまうのか。 ラジオで無理なら関西のテレビでお願いします。
おかしいだろそれ。
おかしいでしょそれ。
それで経済で言うとですね、ほ う, ほ う, ほ う, うちの娘が東京ディズニーランドが7月1日からオープンしたので、試しに申し込んでみました。
申し込みましたか。
大変らしいですね。あのとにかくね、繋がらないんですって。
らしいですね。
どうもこう、アクセスすると自動的にサーバーが、受け付ける数を選別して、例えば仮によ、100同時に受け付けられるとすると、1000同時にアクセスがあった場合には、900弾いて、その900の人たちはもう一遍なんかアクセスしなきゃいけないみたいで、うちの娘は半日頑張って、チケットを手に入れたと。結局手に入れたらしいです、ディズニーシーかなんかのチケットを手に入れたらしいですけど、ただまあ今日みたいに100人を超える特に若い人を中心に感染者が広がってるって話になった時にさあこれからどうするんだということで、今日の朝長官は一斉に昨日発表の日銀短観ですか、
はい、そうですね、
短期経済観測というやつで、日銀短観と聞いた瞬間にもうなんか分かんないから嫌だっていう方多いと思いますが、実はこのアンケートはものすごく分かりやすいんです。日銀のいろんなアンケートの中で最もベーシックで、はい、なおかつ単純ですから、あんたの企業はどうですか、いいですか悪いですかって聞いて、いやうちはいいですっていう人が50あって、うちは悪いですっていう人が50あったら、これ50からいいの50から悪い50引くとこれゼロですから、日銀単価ゼロとこういう指標になるわけですよ。でこれいいという企業が49で、悪いという企業が51だった場合には、49-51でマイナス2っていうこういう数字なんですね。でこれでまあ日銀単価が非常に今朝の新聞に出てますけれども、あんまり良くなかったということで、ニュースになってますが、リーマンショックの時には、ガーンと経済が落ち込んで V 字回復しましたけれども、ただまあ今朝あたりの新聞報道の経済面読んでると、なかなかこれから先なんかちょっと大変だなっていう感じがします。じわじわじわじわ来ますからね。何かが急に解決するっていうわけでもないので、言ってたら飯田君隣でパソコン広げながら須田慎一郎さんの顔写真を広げるのやめてもらえますか。それ何の意味があるんだそれ。今須田さんの写真を見ることにどんな意味があるんだ。
送ってくれる人がいたんですよ。須田慎一郎さんの写真、
須田さんの写真ですか。
貼り付けて。
須田さんね、須田さんいい人だけどね。
いい人だけどね。
いい人だけど顔は怖いよね。飯田君の友達、
月曜日の番組にレギュラー、
レギュラーで、
そうです、朝の番組に出ていただいておりますので、
いやそれで言うとね、結構飯田君あれだよ、ネットで最近頑張ってる人たち多いじゃないですか、須田さんなんかもそうで、今東京都知事選直前なん で、ね、ものすごくデリケートなことになってて、東京都知事選の話をなんか一言でもすると、場合によったら22人の立候補者全員の名前とプロフィールを紹介しなきゃいけないっていう、そういうこうなんかクレバスに落ち込むようなことに、それをクレバスに落ち込むと言っていいんだろうか。本来ならばやっぱり、ね、アメリカのメディアだったら、これはちょっとまあ賛否はあるっちゃあるんだけど、うちのメディアはこの人をこういう理由で応援しますっていうのをやるよね。
そうです ね。トランプさんを応援するフォックスみたいなね。
ところが日本では一応客観公正中立にお届けしておりますから、不偏不当ということで、ということで結局何も言わないと。だから何かの物事の判断に資するような情報を我々は流しているのかということで言うと、いや、そんなこと言ったってやっぱり後でクレーム言われるの嫌だし、飯田君みたいになんか暴言吐いて、なんか候補の人が局の前に来たりなんかするというような不祥事も
私じゃありませんよ。
飯田君じゃなかった？
私じゃないですよ。私じゃないですよ。私の目の前の方ですよ。
そうしたら、今日この本番が始まる前に、その当時の担当者の方がなんか人事異動かなんかでこの番組の、我々のスタッフのところに挨拶にいらっしゃって、あの時は本当にひどい目に遭わされましたわみたいな、すいませんみんな私が悪いんです、本当に申し訳ございません。これがだよ、あの当時は週1回だよ、週1回でもああいうことがあるわけですよ。俺来週から毎日だから、よくこんな恐ろしいことを日本放送はするよなという、
今になってそんなうちの幹部や編成が青ざめるようなこと言わないでくださいよ。まあ幸いなことにと言ったら何ですか、語弊がありますけど、7月6日月曜日からスタートでございますんで、選挙の翌日です。
そうですね、その際には思い切り思う存分、
不思議だよね。選挙の前の日まではさ、これ都知事選に関しては、公平、不偏不当に配慮して、とにかくややこしいことは一切言うなよという、ものすごい大きなプレッシャーかけられて、こう、変化していて、選挙終わった翌日から、ガンガン、実はあれがこうで、これがこうで、そこが問題でしたみたいな。それ選挙の前に言えよって、100人が100人突っ込むだろ
う。まあこれね、だから例えば、今だったらコロナ対応とかっていうのは多分、イシューになるはずなんですけど、で、それに関して、例えばテレビ討論とかをして丁々発止やってくれるのが一番いいんですけど、今回そういうのもないんですよね、うん。
今若干危ないところに踏み込みそうになったので、今のは飯田君の問題ですから、
ね、いやちょっと待った急にそこではしご外さないでくださいよ全くこっちサラリーマンがリスク取ってやってるっつうのに、あたふりだろ
僕はフリーではありません。僕はたまたま、ね、会社を辞めた後も引き続きこの仕事をしてるだけの人間にすぎませんはい。
くそ
僕は、私はジャーナリストもでも何でもありませんよ。ただのテレビ屋ですから。ただの喋り手ですから。ただ好きなこと言ってるだけの話で。俺は自慢じゃありませんが、人生この方、ジャーナリストだと思ったことは一度もない。
まあでもね、公共の電波使ってますからね、一応ね。
皆さん、4月5日投開票日でございます。そして期日前投票もできますんで。
ということは、来週の月曜日のオンエアでは、都知事選をめぐる、あれやこれ。喋ることになっちゃうのかな
ちょっとね、楽しみにしてください
。私家で寝てます
この3時台にはですね、一応辛坊さんのリクエストをね伺うというのを恒例にしてまして、これね新番組でも引き継ごうと思ってるんですよ。会議でね大変好評だったので。
あ、そうですか。いや、それで言うとね、私そのさっきの話ですよ、さっきの昨日のサウナでのですね、いわゆるそのあのなんとか警察、マスク警察みたいなことをしてはいけないと、ね、そういうことは恥ずべきことだと思いながら、ただまあある程度その、腰が急に痛くなった高齢者の立場から言わせてもらうと、はい、ね、そのサウナの中で大きな声で若者がだよ、あたさ感染リスク大きいんだからさ、そういうところでこれもしかしたら自分が感染者かもしれないという想像力があったら、そんなでっかい声で俺の横で、ね、ホストの心得話せないだろうっていうそういうことが昨日あったばかりなので、
はい、
やっぱり若い人と高齢者の方との交流、未来を考えて、
はい、
老人と子供のポルカ
左牧前さんですか。
あ、よく知ってますね
渋い、久しぶりに聞くような気がしますね。
本当ですね。
音源あるか。
あると思うんですけど、
ある、ある。
すげえな。さすが日本放送だな。
お任せください。はい、今後も引き続きこのコーナーも持ち越しますので。さあ、この後はですね、2回目の登場になります。月刊中国ニュース編集長の中川浩二さん登場です。
老人と子供のポルカ、
はい、
左牧前さん、
左牧前とひまわりキティーズだそうです。
志麻さんのリクエストで、
いやいや、はい、これしかし今日で番組終わりでこの曲でよかったのかしら
今になってそんない
や、今になってといえばですね、この短い時間にですね調べてみたら、はい、いや、リスナーの方のご指摘の通りですね、
どうしました、
あのモールス信号、モールス信号やったことあります。私子供の頃ですね、若干やったことあるんですよ、そういうのを作れる無線機のセットみたいなやつが子供向けに売られててですね、だからトトトツーツーツートトトっていうのの、まあモールス信号、子供の時に確かに、まあ実際、まあ、使いやしませんけどねただまあやったことがあるんですけど、ただモールス信号表を改めて調べてみたら、確かに V はトトトツーです、は
い、お
ー、トトトツーです。だから今回今期の阪神タイガース、
はい、
黒3つで白、うん、トトトツー、うん、黒3つで白、うん、トトトツー、トトトツー、 V
V V と来てる
すごいな
すごいですね、
これは深いな、
深いですよ、
深いけど、
深いわ、
もっと2が入ってもねいいかなと思ってらっしゃる方多いでしょうけど、
それはおっしゃる通りですね、阪神タイガースの話、なんて阪神ファンは前向きなんだっていうのと、なんてくだらねえことやってんだっていうのがない混ぜになっておりましたね今日のツイッターのタイムライン。
くだらないと言われりゃ、
ええ、
くだらないですね、おっしゃる通りです、はい、まあ、それ以上何とも言いようがございません、
はい、あ、 BBC が V を打ったのは有名でしょって、第一次大戦、第二次大戦の後の話とか、
ね、あ、トトトツー、
そう、
トトト
ツー、なるほど、
トトトツー、これ無線機構、これを俺子供の頃ね覚えたよ。
じゃあこの V の勢いで来週もよろしくお願いしますね、辛坊さんね。
ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。